今から興味津々の話をします。うちの会社はね、女性が多いんですよ。でなぜ女性を集めるかっていうことなんですけれど、私がよくね、女性には勝てないから女にあんまり逆らうなと、所詮我々男っていうのは、女に産んでもらってですね、お母さんに尻はたかれながら生きてきたんですよ。ですから所詮女に逆らって勝てるわけじゃない。まあ女は女でね、頼りない男に頼ってるでもしょうがないよということなんですよね。でそこまでは私はしょっちゅう話してたんです。ところがですね、もうちょっと今日は深い話、これを聞くと皆さんなるほどと、ふーっと納得しちゃうんですよね。それを話させていただきます。私はあんまり数字とか歴史は強くないんですよ。それでですね、150億年前ですか、ビッグバンがどんと起きてとかっていう、それで宇宙がどんどんどん出来上がってきたっていうね、話なんです。それでですね、ちょっとだけ横道にそれるんですけど、その時にあーおむーと音がしたというんですよ。だから耳すますとおむーっていうね、おむという音が響くんです、これは信じなくていいですよ。信じなくていいですけど、すごいこと言いますよ。爆発した時の音はドカンなんですよ。ドカーンガンガンガンと響いて、この余韻がオウムと聞こえるだけで、オウムという音で爆発したわけじゃないんです。なんか爆発させてみてください。ドカンって言うんですよ。物の始めの音はドカーンガンガンガンが伸びるんですよ。わかります？宇宙の始めの音なんですよ、ね、だからうちのあれドカンってつけてあるでしょ。うちは奥深いですからね、説明しないだけなんですよ。説明しだしはいろいろ言いますけどね。でそれはいいんですよ。で、非常に、まあ、古い話です。それでですね、問題はその地球が出来上がったんだと。でこの地球が出来上がってですね、しばらくは火の玉見たかったんですよ。蒸気が出来たりね、雨が降ったり、まあ、いろんなことを繰り返しながら海が出来る。で生物ができたんですよ。植物性プランクトンというものが出来上がったんですよ。それで、その後からまあ動物性プランクトンとかね、いろいろ出てきますよね。ただ問題は、生物ができてから今までね、人間の 今現在に至るまで歴史が例えば15億年あるとしますよね。生物が登場してから、そのうちの3分の2まではメスだけだったんですよ、ね、オスいなかったんですよ。わかりますか、
はい、
オスいないんですよ。もしオスだけだったらどうなっちゃうかというと、これ簡単になくなっちゃうんですよ。1代目でなくなっちゃうんですよ。当たり前の話なんですけど、今でもいるんですよ。メスだけでどんどんどんどんこう入っていくね。メメズみたく痩せると、オスになっちゃって、ご飯いっぱい食べさせるとメスになっちゃうとかって言うんですよ、ね、でそれはそれでいいんですよ。で何を言いたいんですかというと、女性というのはメスというもの自体の歴史がですね、オスより長いんですよ。その結果、生き物としての本能的進化というのがあるんですよ。我々オスよりも長いんですよ。でその結果どういうことになるかっていうとね、例えば体だけの話もそうなんですけど、オスというのは精子を作って、そのお父さんがいたから子供ができたんだって、まあそれはいいんですよ。ただオスがいなくても子供をできちゃうメスはいっぱいいるんですよ、ね、それでもしお父さんがいたからだと、これは分かりますよ。メスの方は卵子も作るんですよ。卵子でこれ受けますよね、と子供ができるんだ。そんな簡単なもんじゃないんですよ。お母さんが A 型なのに子供が B 型だとしますよね。そうするとお母さんの血液でって言うけど、お母さんの血液で子供が入ったらえらいことになっちゃうんですよ。死んじゃうんですよ。変なもん言う、 血液型違うの輸血したら死んじゃうんですよ。それがちゃんと胎盤を通っていくときには別の形になるんですよ。で、子供の血液になるんですよ。わかりますか？それでおしっこだとかね、老廃物ありますよね。それはお母さんの血液の中入って出てくるんですよ。その時はお母さんの血液にまた変わるんですよ。わかりますか？ね、じゃなくてお母さん死んじゃうんですよ。で、この複雑なことをしますよね。で、複雑なものは壊れやすいんですよ、人間が作ったら。ところが思考機から起こっても女性は生きてるんですよ。非常に死なないんですよ。だから子供でも何でも男というものはオスというものの歴史が浅いから子供も育てづらいんです。病気しちゃったり死んじゃったりとかね、非常にあの男の子って育てづらいんですよ。で、何を言いたいんですか？精密でありながら壊れづらいんですよ。女はね、非常に精密なんですよ。複雑な構造をしながら壊れづらい。壊れないんですよ。で、長持ちしちゃうんですよ。男より女の方が長生きでしょ？すごいことなんですよ。で、これをね、何十億年ってかけて作り上げてきたんですよ。で、これは今言ってんの、体のことなんです。で、精神的なことがあるんですよ。精神的なことってのは男の場合はいい悪いなんですよ。白と黒なんですよ。すぐ白黒はっきりつけようとするんですよ。すぐ白黒はっきりつけようとするから、例えば、白が50、ね、黒が50、合わせて100ですよ、ね、で容量が小さいんですよ。だから一つ問題がある、要するに鍋のこのぐらいの鍋に火つけるとすぐ沸騰するんですよ。男の人ってすぐ喧嘩するんですよ。だから喧嘩しちゃって白黒はっきりさせようとする。戦争でも何でもそうですよ。まずね、歴史調べても女が始めた戦争とか少ないんですよ、非常に。要するに白黒はっきりさせないと気に入らないんですよ。ところが女性の場合はグレーゾーンと思ってるんですよ。白と黒だけじゃない、中間があるじゃないかっていう中間があるんですよ。だからその分だけ容量がでかいんですよ。だから同じだけ火つけてもそうそう煮立つわけじゃないんですよ、ね、いや女だってシステリがいる、うちの女房なんかシステリだとかって言いますけど、相当我慢したりいろんなことしてるんですよ。旦那だったら気が狂ってるかなんかしますよ。ね、動物実験やなんかした時にね、ウサギでも猫でも何でもいいんだけど、足にギブスしちゃったりすると、ね、足が悪くもないのにこう動かないよね。気になるよね、人間だって。折れてるやつもいりゃいいけど、何もしてないのにギブスあったら大概気になるよね。取りたくなるよね。そしたら一生懸命それをオスは取ろうとするんです。で、一生懸命一生懸命やって、ウサギなんかに至るとこれを一生懸命取ろうとしてると取れないとですね、飯も食わないで取ろうとすると死んじゃうんですよ。ところがメスの方は適当にやってて取れないと思うと諦めてご飯食ったりしてるんですよ。ご飯食べたりなんかして、それはそれで寝ちゃったりこうして引きずりながら行くんですよね。だからあの嫁と仕事がものすごい仲悪いとかって言いながらも、結構嫁さんって長生きしてたりして、喧嘩は喧嘩でしてんだけど、ご飯はご飯で食ってたりするんですよ。食い物の喉は通るんですよ。グレーゾーンがあるんですよ。わかります？
はい、
ね、だからうちの社長さんたちもそうですよ。あの男の人ほど白黒つけようとするんですよ、ね、だから何でも白と黒じゃなくてグレーゾーンっていうのもあるんだ。そこにいる人はダメになっちゃう人もいる。だけど白い方に戻ってくる人もいるんです、ね、だからこのことがわからないと、お社長も、このグレーゾーンにいる人のために、あ、筋トレ頑張んなきゃいけないよ、しっかりやんなきゃいけないよっていうのを送るんですよ。テープを作ったりして送るんですよ。これは実はグレーゾーンにいる人のためにやってるんですよ。そうするとそれを見て、はあ、本当にお社長申し訳なかった、この試作試験機こんな思いで作ってくれて、人助けになんねえわ、やんなかった私が悪かったって本当に涙まで流してくれて頑張る人もいるんですよ、うん、ところが男の社長のところへ行くと、すでにそういう人もいなくなっちゃっててここへ残ってる人は同じ考えたらそうだそうだって言うだけで、それだったら送る必要もなきゃ 何もないじゃないか。わかります？ね。それ送った時いないんだから。で、いる人たちだけはもう分かってる人がさらに分かるためにいろんなことしてるんじゃないんだと。
こんなファジ
ー。そういうことなんです。で、そのことが分からないと白黒はっきりしないから曖昧のように見えるんですよ。だけど、長く生きてきた間に何でも白黒はつかないんです。で、この一例が私はあまり、このことで混乱するかもわかんないんですけど、アメリカって歴史が浅いんですよ。
はい、
歴史の浅い国だと、大統領が浮気したどうのこうのでわーっとね、大騒ぎなんですよね。で、フランスって歴史が長いんですよ。その結果、フランスの大統領がなんか隠し子かなんかいて、新聞記者がその隠し子のことをインタビューしたら、それが何かって、それが何か
って、ちょっとかっこいいね。
ね、総理大臣って言うやつ、ごめんなさい、大統領という仕事を一生懸命やってりゃ、プライバシーも、ね、必要ないでしょ。だからその、仕事のことで言われるならいいけど、なぜプライバシーまで言われなきゃいけないんですか。で、これが歴史の長い国なんですよ。要は、物ってのはグレーゾーンがあるんですよ。だから、公の人間だからって、私生活もあれば何もあるんですよ。で、それを幅を取っとかなきゃいけないっていうことなんですよ。で、まして総理大臣みたいにのっていうのは、自分でなりたいなりたいってなったんだから、これは清く生きなきゃいけないのかわかんないです。だけど日常生活においては実はグレーってすっごくあるんです。で、グレーゾーンを持ってるのが、これはいいとか悪いとか言いません、グレーゾーンを持ってるんです、女性は。で、そのことが分かってこれから生きないと、全てのことっていうのは今は女性が握ってるんですね。お客さんも女性なんです。なぜかというと、一家の財布握っちゃってるのは女性なんですよね。で、その女性が旦那がすごいこういろんなこと言って、奥さんはいはいって言ってるから俺のが偉いと思ってるんですよ。そうじゃないんですよ。もう生姜で器物はめられちゃったから我慢して生きるしかないと思って相手にしてないだけなんですよ。グレーゾーンを持ってるんですよ。だから揉めないで言ってんですよ。男同士だったら喧嘩なら殺し合いになりますよ、本当に。
そうですよね。
ね。で、ましてこれから飽きないって。だから男が天下取ってたのやたら戦争するからの。これから戦争とかできないんですよ。刀持ってて切り殺せないんですよ。ね、そうしたら男もこれからグレーゾーンを持たないと仕事ができないんですよ。ね、っていう、それだけのことなんです。ね、だから自分が怒りたくなったりなんかした時、自分はまだ進化の過程で、女性の方が進んでるんだと私は思ってるということです。ね、で、そう思わないとわからないことがいっぱいあるんです。女性の場合は精密であって壊れないんです。我々単純でありながらちょくちょく壊れてしまうっていう、こういう、動物なんだということで、理解していただきたいということです。
はい、
どうも
ありがとうございます。
どっちかが良ければいいんです。で、避けちゃっていいんですか。何でも戦わなきゃいけないと思ってる人がいるの。新幹線は、300キロ出してくる。それをまともにぶつかったら死んじゃうんですよ。ちょっと避けとかな、風ぐらいしか来ないから。ちょっと、わかります?人生って、ちょっとこれなんですよ。これができるかできないかでね、全然違うんです。それも、何でもこう、面と向かってね、ドーンと当たんなきゃいけない。特に男の人ってのはそういう傾向強いんですよ。女の人ってのは、女強いですからね。強い魂が女になる。弱い魂が男になる。これ、女がどうしても分かんないんですけど、女って何ですかって聞かれたら、おちんちんのついてない男なんだ。で、我々は猿から進化したんですよ、男ってのは。で、女はゴリラから進化したからね。進化の過程が違うんですよね。それからね、経済の話します。このことを知ってるといいよっていう経済の話します。皆さんはこれだけは知っててください。自分は年取るんだ。車も10年乗ると古くなるから大概買えますよね。5年で買える人もいるけど、
人間の体って変えられないんです。50年でもこの体でいくしかない、100年でもこれでいくしかないんです。新車にできないんですよ。そうすると若い時はよく動くし壊れないんですよ。ところが動きは鈍くなってくるし壊れるんですよ。でそのことだけ知っててほしいんです。そうすると若い時でも少しは貯金しなきゃなとか、自分の枠内で生きなきゃなって、人間は年取るんだっていうことだけ知ってればもうそれ以上の経済論ってあんまりいらないです。だから自分は年々年々年取ってくる。健康にいるだけだとお金かかるんですよ。もっと言うと、年取っても綺麗でいるなんて大変ですよ。20歳の時1万円だったら30歳の時は1万円じゃダメなんですよ。3万円とかかかる。もう40になったら月5万円とか、50になったら10万円とか、本当にね、だんだん年取ってても綺麗にしてるってお金かかるんです。これ現実なんです。特に女性はね、綺麗なのは仕事ですからね。この前ね、この話くだらないんだけど今日やっちゃいますけど男の人ね、女にモテないとダメなんです。本当なんです。どうしたら女に好かれるだろうかって真剣になって考えないとダメなんです。みんな簡単に酒飲んだ程度で話し合っちゃダメなんです。本気になって話し合わないとダメなんです。なぜかというと、女性から嫌われるってことは地球の半分は敵に回すってことになっちゃうんですよ。もし商売やってたとしたら、買い物するのは女性なんですよ。女性が財布握ってるんですよ。その女性から嫌われて飽きないって成り立たないんですよ。で、真剣に女性から好かれる方法、自分がどのぐらい女性が好きかなんて話し合ってもダメですよ。あなたがいくら好きでもそれは関係ないんですよ。あなたの女性がどのぐらい好きかなんだよね。そしたら魅力的な男性になるしかないんです。でね、女性は花ですからね、綺麗じゃないとダメなんです。でね、今こうユニクロでも何でもこういろいろ行くとね、同じ値段でも綺麗な柄っていっぱいあるので、精神論の好きな人にこんな話するのはいけないんだけど、心でついてるとか言って笑顔にしてるとするでしょ。これだけでいいんですかって言うと、もう 1% だけ努力してもらいたい。このもう 1% の努力っていうのが実は外見なの。外見ってすっごい大切なの。精神論者っていうのは精神さえ綺麗ならいいって言うけど、精神は見えませんからね。で、みんなね、一人一人が本当は花なの。この神様が作った時、男も女もみんな人は花として作ったの。それが学校時代、親が言うこと、お前目立っちゃいけないよ、目立っちゃいけないよって言われたから、花が草として生きてる。で、花が草として生きるから辛いの。だから洋服買うとき、自分が花として見えるような柄選ばなきゃダメなの。で、学校時代っていうのは目立つと先生に刺されたりするじゃない。だから目立たない方がいいんだ。ね、親も目立っちゃいけない、目立っちゃいけないってこと。社会に出たら目立たないとダメなんだよ。花って目立つから花なの。だってみんな本当は花になりたいんだもん。旦那さんが奥さんに、俺はお前薄化粧が好きなんだよ、じゃあ自分ですればって言う。薄化粧でも厚化粧でもやったらって。本当ですよ。強い人をね、人に求めないの。俺は網タイツが好きなんだって自分で履けばいいんです。もう人に求めちゃダメ、ね、自分でできることは自分でやる。それで自分はしっかりと目立って花のように咲く。よく色紙にはですね、みんな自分が花って書くの。あともう一つね、花は自分のために咲く。高山植物ってすごい綺麗なの。なんであんな綺麗なんですかって言うと、昆虫が少ないの。だから見事に綺麗に咲くと、見事だから昆虫が来るの。だから交配できるね。花は私たちのために咲いてくれてんだと。理論的にダメ。あんたのために咲くわけないんだよ。もう冷静に、ここは冷静な集まりだからね。花は自分のために咲いてんの。それで自分のために見事に咲いたのを俺たちは見せていただいてんの。だからみんなも見事に咲いてほしいので、洋服買いに行くときで、俺みたいにこうやって黒いの着てたらこうやって叱り物するので、分かった、叱ってりゃ何だ、小肌でも何でもいいんだから。 サバでも体でも何でもいいから光り物をちょっとしてね、だって宝石店でも何でもそうじゃない。よくねブローチなんか1000円も出せ今いっぱい売ってるので、地味だなと思ったらちょんちょんってつければいいの。それだけで素敵な人ですねってなるの。だって一生一回なんだもん。一生一回花が花と咲いてなぜ悪いのって。学生時代なんかちょっと目立つとね屋上連れてって殴るやつとかいたんだよ。今そんなのいないんだよ、ね、であいつらが間違ってんので、お前目立って生意気だとかって、てめえが目立ちたいんだろって言うの。だからそういうやつに言う、そいつらにこう言って言われながら、真面目な人間が目立っちゃいけないんだよ、目立っちゃいけない、そうはいかねえんだよって、こっちはね、こっちはどんどん目立つんだって、一生一回なのに引っ込んでられるかって、まあこういうことですよね。だからみんなもね、素敵な色のこんな色の花ってあるかしらって思った時、みんなね土になってるよ、草になってんの。草でもグリーンで鮮やかなグリーンになるけど、これ枯れてますねみたいになっちゃうからね、もったいないよ、ね、そういうのやめた方がいいよって。で女の人はね、いか今より必ず綺麗なんだよ。今よりちょっとでも綺麗になったら絶対幸せになるので、神はそういうふうに作ってあるので、髪型だとかお化粧だとか着るものだとかで、家の中に綺麗な人がいるだけで福の神がいるのと同じなの、うん、でね、男の人は綺麗な人からモテることを考える。だってどうせだったら綺麗な人がね、だって誰かに恋するんだもん。でどうせだ恋するんだったら、一人さんがいいって言ってくれると俺嬉しくなっちゃうんだよだからね、みんなね、欲捨てちゃダメだよ。具合が悪くなってきたり何かあったら、最近欲が足んねえんじゃねえかなって。ちゃんと女として綺麗になろうとしてるだろうか。ね、病院入院してもね、リハビリやりたがんない男の人っていっぱいいるの。でそういう人ってね、奥さんのこと好きなので、奥さんがそばで面倒見てくれってずっとそのままなの。歩けなくなっちゃうの。あれが外に彼女の3人もいてみなもうリハビリなんか、かもう医者がもうちょっと休んでなさいってやっちゃうんだから。だからね、本当の理想って理想じゃないよ。理想の旦那とかって頭で描くでしょ。で理想の旦那って会ったことないでしょ。ってことは理想かどうか分かんないんだよな。すごく素敵な男性で自分だけを見つめててくれて、本当にそんなにうざったくてしょうがないよそんなの嬉しくもなんともないよ。一番いいのはね、奥さん自分で綺麗になんなとね、自然とこれほっといたら浮気するなと思ったら絶対奥さん大事にするんだよ。旦那だってそうなんだよ。男ってね、家族のため子供のため夢を捨てていくので、捨てて捨てて捨てていくんだよね。とどんどん魅力が残るの、最後に自分が捨てられるんだよで俺はこんだけ家族のためにやったのにって言って魅力がないんだよな。魅力がなくなったらダメなんだよ男だって。男ってね、女の人もそうだよ、私綺麗なんだ、好き見てたら浮気するようじゃなきゃダメなんだよ。旦那もそうなの、俺お前が好き見てたら浮気するぞって、でそのぐらいの緊迫感がないとダメなんだよくね、お互い空気みたいのが一番いいって、それだったらいらねえじゃねえ空気抱いて寝れないよねだから健全なる欲を持って、もっと長生きしたい、もっとモテたいとかね、女の人だったらハンドバッグ欲しいとかね、もう一個欲しいとか、女の人がね男より長生きなのはね欲張りだからだよ本当に。で男の方が欲がないから早死にしちゃうんだよ。だって女の人ってね、デパートごと欲しいんだもんだってあなたがいたら何にもいらないとかって、次の生命保険とか入れさせんだよねだ
すごい人たちなんだよな。だから長生きするよねって。
斉藤ひとりさんに質問です。質問1。美人ではない私でも外見を整えるといいことがありますか？人は見た目が10割といったことを耳にすることがあります。イケメンや美人なら苦労はいりませんが、あいにくそうではありません。こんな場合でも外見を整えるといいことがありますでしょうか？
はい、今の答えなんだけどね、外見がいまいちだから頑張らないって言うんじゃなくて、いまいちだから頑張るの。わかった。学校の成績も悪いから頑張るんで、悪いからもうやらないって言ったらそれで人生終わりだからね。わかるかい？あなたの人生はこれからだからね、はい、まだ終わらしちゃダメだよ。はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。質問2。残念な外見の私が第一印象を良くするには、世間的には中の下の容姿だと思います。どんな点に特に気をつけて外見を整えると第一印象が良くなるのでしょうか？表情や服装、化粧とそのポイントについてお教えいただければ幸いです。
あのね、化粧だろうが笑顔だろうが、魂っていうのは進歩するために生まれてきたんだよね。だから今までの自分より少しでも少しでも良くなっていけばいいんで、だからそれって気がつくとこう片っ端から直していった方がいいんだよね。で、いまいちっていうことは相当直すとこあるから、直すとこ探すんじゃなくて、全部直した方がいいぐらいだから、やりがいはいくらでもあるから、いくらでも綺麗になれる。金の鉱脈で言ったらもう大金脈みたいもんで、どこっても金が出るようなもんだからね。まだまだあなたいけるからね、どんどん行きましょう。どうぞ。
はい、ありがとうございます。質問3。不自然に見えない笑顔の作り方は、笑顔に勝る容姿なしだと思っています。斉藤ひとり先生がおっしゃるように、笑顔は本当に人を魅力的に見せてくれると思います。誰からも好感を持って受け入れられ、不自然に見えない笑顔の作り方のコツはありますでしょうか？ご教示いただければ幸いです。
ともかく笑う、大きく笑う、歯が見えるほど笑う、あなたと会って幸せ、この会社に来て幸せ、みんなと入れて幸せっていうにじみ出るような笑いをするの。そしたらみんなすごく喜ぶから、あ、この人俺のこと好きなんだな、この会社が好きなんだなっていうぐらいの笑い、笑顔な、それを出すようにしてごらん。そしたらみんなから好かれるから。はい、以上です。
はい、質問4。自然に好感を持たれる言葉について、考え方が前向きな人は自然と魅力的に映ります。前向きな人が日頃口に出している言葉が大きなウエイトを占めているように感じています。斉藤ひとり先生の教えである天国言葉はその恒例だと思います。声に出しているうちに外見とオーラが何倍も魅力的になる言葉があればご教示いただければ幸いです。
つよりね、魅力のない人って日頃魅力のないこと言ってんだよ。不景気でやんなっちゃうとかね、こうでやんなっちゃうとか、どこどこで人殺しがあったら怖いわねとか、いちいち言ってることがね、魅力的じゃないんで、九州で、ストーカーに殺された人がいて、怖いわねとか、あんた彼氏もいねえだろって。彼氏がいない人が、ストーカーの心配することがおかしいんだよね。で、いちいちね、魅力のないことを言うよりも、一個一個魅力のある言葉に変えていけばいいんだよな。わかるかい？愚痴ながいけないことは誰でも知ってる。悪口がいけないことも知ってるよ。知ってることをやってるよなって、それをやめなって、それを明るい言葉に変えるだけで、もう周りが本当に幸せになるから、わかったかい？やってみな。はい、以上です。
ありがとうございます。質問5。内面からにじみ出る魅力を作る食事術とは、本当の意味での魅力的な外見とは、単に見栄えのいい容姿ではなく、体の内面からにじみ出てくるオーラや存在感だという話を聞いたことがあります。体の内側から魅力的になるためには、食事、栄養がキーワードになると思います。食事を少し変えると外見が劇的に若々しくなる、寿命も伸びていつまでも健康でいられる食事のコツについて、斉藤ひとり先生のお考えをお教えいただければ幸いです。
肉食べて、魚食べて、野菜食べて、果物食べて、バランスよく食べてな。あんまり偏った食事の話とかしちゃダメだよね。人間の体っていうのはね、タンパク質系なんか全部いるんだからね。野菜だけ食ってたらタンパク質取れないんだよ。そんなこともしっかりね覚えて、タンパク質も
肉も取るけどさ、大豆も取ろうとかさ、豆類取ったりさ、体が要求するから、それを体の要求に応えてね、取るようにすれば、魅力って溢れるように出てくるからね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。質問6、時と場合に応じた服装の大切さ。外見を整えるのは社会人にとって常識だとおっしゃっています。おっしゃる通りだと思います。常日頃から斉藤一人先生の勧めるきらびやかな装いをしたいと思っていますが、仕事上現実的ではありません。時と場合に応じた装いをする上で、押さえておくべきポイントについてご教示いただければ幸いです。
この質問なんだけどね、ひとりさんの言ってるようにきらびやかな服装にしたいんだけど、職場ではそういうことができないんですって言うんだけど、職場でしろとか言ってない。私が何を言いたいのかって、土曜日とか日曜日とか、できる時っていくらでもあるよねって。それを、できないことを持ち出して、とやかく言うってのは、やる気があるんだけどって、やる気がないこと、甚だしいって言いたいの。わかるかい？お休みの日でも何でもやってみな。やれることって少しずつやるんだよ。何か聞いた時にやれないことを持ち出して、やらないって言ってたら人生終わっちゃうぞ。人生って一回しかないんだよ、この人生は。あなたの人生素敵にしたいんでしょ？ね、できないことを持ち出しちゃダメだよ。俺が笑顔にしてる、お葬式の時どうするんですか？そういうくだらないこと言うのよしな。な、葬式の時は泣いてりゃいいんだよ。葬式の時笑えとか言ってないから。わかるかい？はい、ね、ちゃんとしっかり人の言うこと聞いて、取り入れなきゃダメだよ。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。質問7。万人に愛される顔のツヤはどうやって作るか。誰からも好感を持たれるメイクのコツについてお教えいただきたいと存じます。斉藤一人先生はご著書の中で、女性はもちろん男性も顔にツヤを出すことが大切とおっしゃっています。顔のツヤを出す際のコツと期待できる効果をお教えください。
ツヤがあると健康そうに見えるよね。それから感じよくも見えるしね。で、こういうのっていうのは、実際にツヤ出してみると、ちょうどいいツヤって誰でもわかるよ。これは、テカリすぎだなってのもあるし、これはカサカサだなってのもあるしね。リンゴだってハンドバッグだってツヤのいいやつ買うでしょ。それと同じように自分もツヤ出した方がいいよっていうことだから、こういうのはやってみることだな。で、大概こういう質問する人ってのは一回もやってないで聞くんだよな。やってから聞くんだよ、質問は。はい、以上です。
はい。質問8。アクセサリーの上手な選び方と付け方のコツ。斉藤一人先生のお言葉で、指が10本あるのは指輪を10本はめるためですよという教えがあります。思わず笑ってしまいますが、確かにおっしゃる通りと納得いたしました。服装やお化粧と同様に、装飾品にも TPO が大事だと思いますが、斉藤一人先生のお考えになるアクセサリーの上手な選び方、付け方のポイントとその理由についてご教示いただければ幸いです。
このお話聞いて指輪を10本つけたらいいって話で納得しましたってけど、納得しちゃダメだ、それ俺のジョークなんだから。どこの世界に10本してるやつがいるんだよ。自分の会社やなんかでね、ちょこっとしたおしゃれすればいいの。で、どこの職場かわからないから、ともかく自分の前よりもちょっとおしゃれだなっていう、おしゃれって楽しみながらやっていくもんだからね。少しずつ、少しずつ自分を進歩させていけばいいんで、あくまでも魅力って人をやっつけることじゃないからね。昨日の自分よりちょっと素敵になる、ちょっと素敵になる。自分を常に向上させてる人を素敵な人って言うんだよ。覚えておいてね。だから楽しみながら進歩すればいいからね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。質問9。外見を輝かせる働き方とは、魅力的に見える人の仕事術についての質問です。例えば、働き方をどのように工夫したり変えたりすれば自分自身の外見を輝かせることにつながるのでしょうか。外見を磨くための働き方のコツについてお教えいただければ幸いです。
どこの職場でもね、この人素敵だなとか、いい返事だなとか、こういう同僚がいて幸せだなとか、こういう部下がいて幸せだなっていう人がいるはずなんだよね。で、そういう人を見て、一歩でも近づいていく。で、うちの会社に一人もいないっていうところがあったら、それすごいチャンス。あなたがやるべきことだから、何やってもね、ちょっと返事がいいだけでも、みんなから見て魅力的に見えるからね。
ともかく今までの自分よりちょっとでもね、ちょっとでも魅力的にするこの努力をしてごらん。そしたら面白いように人生うまくいくからね。はい、以上です。
はい、そうですね。質問10、ひとり先生がお考えになる魅力的な人は。斉藤ひとり先生がこの人はとても魅力的な外見だなとお考えになっていらっしゃる著名人を男性女性それぞれ一人お聞かせいただければ幸いです。自分が外見を整える上で参考そして目標にしたいと思います。
男の人だとね、ハンフリー・ボガードって人がいて、私あんまりテレビとか見ないから今の人知らないんだよ。だけど背も小さい、顔もでかい、足は短いんだけど、その人が出てくると本当に全員いい男が負けちゃうんだよね。だから魅力ってね、自分を磨き続けることだよね。だからみんなが憧れちゃう。日本人でも片岡千恵蔵って人がいてね、その人も顔もでかくてあれなんだけどね、七つの顔の男っていうのやってたんだけどね、本当に何やってもうまいのね。素晴らしいね。あと女性はね、オードリー・ヘップバーンとか、うるわしのサブリナって映画の時なんかもみんながこう憧れちゃうようなね、女が女に惚れちゃう、男が男に惚れちゃうって人がいたんだよね。でそういう人って魅力的だから、でそういう人見てるとね、怠けてないよね。よくなんていうの、私は大して綺麗じゃないからっていう人はそれを理由に怠けようとしてんだよね。で綺麗な人で、本当に綺麗な人で、オードリー・ヘップバーンでもなんでも綺麗に生まれた上に磨いてるんだよ。ほったらかしてんじゃないよ。わかるかい？魅力的な人って必ずね、もう一歩上、もう一歩上って目指してる人を魅力的な人って言うんだよ。わかるかい？だから人間ってね、怠けたい自分の我との戦い。魅力とは我との戦いだよね。我とは心についた汚れ。それをどうやって落として綺麗にするか。人間も外側をどうやって綺麗にしていくか。神も世間も綺麗な方が好きなんだよね。魅力的な方が好きだから、これを聞いた人は本当に明日から絶対魅力的になるから行動するんだよ。この星は行動の星だからね。考えてるだけじゃ何にも起きないからね。一歩一歩ちょっと化粧を変える、口紅変える。ね。ちょこっとしたことでちっちゃいブローチでもつけてみる。ちょこっとしたこと、ちょこっとしたことで魅力的になるからね。歩みを止めちゃいけないよ。はい、みんな魅力的になろうね。以上です。
ありがとうございます。質問は以上です。ありがとうございました。
今日は、今日はパーティーなんだけど、リーダー塾に日頃来てくれる人が集まってんだよ。ひとりさん来るってあんまり言わないでね。ひとりさん来るって言うとね、会いたくていっぱい来てくれるんです。でも人があんまり集まんない、リーダー塾に集まってくれる人と会いたいからね、今日はみんなにここでしか聞けない話します。女にモテ方お金を持てる方法、お金が持てる方法を教えます。私はうろうろ歩いてるのは暑いからです、よくひとりさんどうやったら女性にモテるんですかって。私彼女が10年いないんです。20年という人もいました。生まれてからで1回もいないという人、実はそういう質問が多いんです、意外と多いんです。それでじゃあ教えてやっからなと。さあ、どうしたら女にモテるかっていうの、男の俺に聞いちゃダメだよ。女の人に聞きな。それも自分から見て素敵だなとか
いい女だなっていう人に聞いちゃダメだよ。自分から見てもこれはひどいって、うん、これひどいなっていう人に聞けなって、うん、なんでかっていうと、これは自分から見ても相当ひどいという人すらあなたに惚れないんだよな。でそこが問題なんだよ。それでね、男同士になるとね、男の人ってね、モテない人に限ってね、あんなの女嫌だとかブスだとか本当に言うんだよ。だからあんたが言ってるブスだとか言ってる人すらあんたに惚れてないよなって。何か変えなきゃしょうがないよなって。お金もそうなの。私、お金持ちになりたいんですけど、いい方法ありますかって言うと、貯金はって言うと、ゼロです。ゼロ。そう。あんたが馬鹿にしてる五円玉とか一円玉ですらあんたのところにいたくないんだよね。いや、そうだよね。だって一円も持ってないっていうのが、そういうことでしょ。そうさ、お金持ってない人ほどお金のことをおろそかにするよね、大事にしてないよねって。女の人の性質が分かんないと、魚の性質が分かんないと魚取れないだろ。だから女の人の性質が分かんないと女からモテるってことはないんだよ。で、女の人ってね、ずるくて可愛い。ところが、モテない男の人っていうのは、女の可愛らしさが分かってない。うん、だ最近女性がね、どんどん綺麗になってくる。なぜかっていうとね、別に結婚しなくてもいいわって女性が増えてきたの。で、結婚なんかどうでもいいって女性が思うと女性は綺麗だ。不思議でしょ？ね、結婚したい女性ってね、男に合わせるの。おかしい？そうね、男の人ってね、薄化粧がいいだとか地味なのがいいだとかね、そんなことばっかり言ってんの。ところが女の人は女の人のためになんていうのかな、女性が綺麗になりたいのは男のためじゃないんだよ。女性は自分が綺麗になりたい。男の人ってね、意外とね、なんていうのか、地味なのがいいだとか薄化粧がいいとかね、地味臭いことばっかり言ってんだよね。それでね、男の観念を少し変えないとダメ。女の人って例えば女性がほらキャバクラとか勤めるとするじゃない、ね、女の人がどのぐらい可愛いかをこれから教えるからね。自分の誕生日が来るとね、お客さん全部にね、グッチのバッグが欲しいとかっていう。全員に言うの。10個ぐらい集まっちゃう。そうすると、1個だけ残して9個売っちゃうの。うん、それで、これがあなたにもらったものよって言うのね。そこが可愛い。で、そこの可愛らしさが分かったら、あ、これは他のやつにも言ってんだな、どうせだったら現金やろう、これでお前買っといでって言えば、あれもらったものを売ると半額以下なの。本当なんだよ。3分の1ぐらいになっちゃう。だとしたら、そのバッグいくらすんだいって言って、じゃあこれで買っていいなってあげた方が喜ぶ。 この差は大きいよ。結婚するでしょ。あなたがいないと私本当に生きていけないの。で次の日ね、生命保険入れて受け取りに自分で入れるんだよね。生きる気十分なんだよね。あんた死んでも私はお金持ちになって生きてたよ。そこが可愛いんだよね。女性はそういう習性がある、結婚するでしょ。旦那が お給料持ってきたら旦那のお金は自分のもんだ。だ全部取っちゃってお小遣いとかあげてる。だけど自分がパートに働きに行ったとか自分が働きに行ったお金を半分旦那のものだとか思ってないよ。自分のものは自分のものなんだよ。わかるかい？じゃあ皆さん一緒に、そこがかわいい。わかるか、そこがかわいい、結婚しました。旦那さん一生懸命働いて、3億円貯めた。いい話でしょ？だけど、愛人ができちゃった。そしたら、別れるときに、半分どころかあんた浮気したんだから全部よこしなさい。その方が月々いくらかよこしなさいぐらいのことは平気で考えます。ところがこれが逆になって、奥さんが事業を始めました。旦那さんが家で料理してました。そしたら素敵な彼氏ができました。その時、別れようと思った時、奥さんが貯めた3億円から1億5千万旦那にやるかっていうと、そんなことは絶対にありません。そういう場合はどのぐらいその旦那が魅力がないかずーっと並べ立てて慰謝料をもらわないのが私の間ぐらいに思ってます。じゃあ皆さん一緒に、そこがかわいい。OK ですね。女性がね、男の人に別れたいって言ったときは、女性から言い出したときは、9割9分次がいます。次を決めてから別れます。よろしいですか？そこがかわいい。女の人ってね、おしゃれ好きなんです。男は女好きです。女は男大して好きじゃないです。女の人は買い物が好きです、ね、それで女性は買い物したいんです。だから男は結婚したら、なんでお前ばっかりしてたかったりしてんだよとかって言っちゃダメですよ。悪いな、今年1枚しか買えなくても来年2枚買えるようにすっからなとか、何言うかなんです。それをなんだお前、去年のとね、去年のコートとお前ちょっと襟の形が違うだけじゃないか。男だってね、この前付き合ってた女とちょっと顔立ちが変わるだけでも惚れちゃったりするんだよね。だから人間ってこれもいけないあれもいけないっていうより、俺と一緒になったからこれもできるあれもできる方がいいよって。で女性って長く生きるんです。本当だよ。飛行機はなんか落っこっても助かった方がいますって言ったら必ず女性だよ。ともかく女の人って死なないんだよ。それで子供も育てなきゃいけない。だから経済観念も発達してるので、綺麗でいたいっていうのも女性の本能なの。だからそれを 女の人がね、曲げるような生き方したり、男はさしちゃいけない。女の人ってのはそれでいいの。女の人って経済観念が発達してるの。だから構わないよ。それから長生きするんだから、あと子供も育てなきゃなんないの。いや、男性でも育ててる人いるけど、圧倒的に女性の方が多いからね。で、そこが可愛いと思って付き合うと、見方が全然違ってきちゃう。ね。なんかあったらそこが可愛い。